大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、この藤沢市内で様々なことを手掛けていらっしゃり、本当にいろんな顔をお持ちでいらっしゃいます、三浦雄介さんに登場していただいております。2日目の今日も三浦さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今いろんな顔お持ちでという、はい、私もですね、アバウトな感じでご紹介させていただいてしまいましたけれども、はい、本当にいろんな顔お持ちでいらっしゃるんですけれども、はい、今運営されている、手掛けていらっしゃるお仕事、どんなものなのかご紹介いただけますか。
はい、大きくは広告企画の仕事というのがメインになるんですけれども、お店も実はやっておりまして、ネクトンという名前のコワーキングスペースの運営をしております。店舗がなんだかんだで今5店舗になりましたので、その5店舗を取りまとめしているということとですね、あと自分自身の湘南経済新聞というインターネットの媒体を持ってまして、そちらの編集長という肩書きで地元の地域ライターさんなんかと連携しながら取材して記事配信してみたいなこともやっておりますと、そんな感じですかね。
はい、昨日のお話でもですね、19歳、20歳の時にですね、起用されて、まあ、その地域情報誌、藤マニを、ね、こう発行されたという話を触れさせていただいたんですけれども、こういった地域の情報を発信するというのは、三浦さんご自身、じゃずっとなんかお好きだったというか、常にこう注目をされているものに なるのかなと思うんですが、
はい、やっぱりこの街がすごく好きだったっていうのが大きいと思うんですけれども、うん、高校自分っていろいろ興味も出るので、うん、東京にも行きましたし、うん、横浜にも遊びにも行ったけれども、うん、結果的に藤沢がやっぱ一番いいんじゃないかっていうところに至ってですね、でこの街をもっといろんな人にいい街だってことを知らせるためには果たしてどうすればというところがあって、いろいろ経緯はあったんですけど、自分自身文章を書くのが好きだったので、うん、それをフリーペーパーという形にしてね、配ったらいいんじゃないかなと、そこに自分自身のコラムみたいな形で書いて街の良さを表現するってどうだろうという、そんな感じの流れで街に関わってるっていう感じですかね。
こんなにですね、こう地元愛が本当若い時からって、この魅力をみんなに知ってもらいたいっていう気持ち、形にして行動してというのがですね、すごいなって、やっぱ気持ちがあってもなかなか行動したり、ね、作品にしたりすることって難しいんですけれども、はい、それも常にずっとこう発信されてきたという三浦さんのそういったですね、経緯も皆さんぜひ知っていただきたいなと思うんですが、さあそして、まあ、書くことも好きとおっしゃっていましたけれども、まあ、コピーライターとしてまたイベント企画運営などにもですね、携わっていらっしゃるんですが、この度昨年の12月にですね、はい、藤沢市に寄贈された素晴らしいポスターがあります、はい、藤沢市内の地元のクリエイターの3人の方がですね、もうそれぞれの良さを持ち合っていただいて、地域デザインファクトリー旧東海道藤沢宿の PR ポスターを作成しました。本当にこれ目に、ねね、止まりますし、本当に素敵なポスターになりました。その手掛けた一人が、まあ、三浦さんだったということなんですけれども、ね、はい、これ作成にまず携わったきっかけってどういったところからだったんですか。
はい、本当に Facebook のメッセンジャーでポーンと一個メッセージがつきまして、はい、とある元代理店にいらっしゃる方でお付き合いのある方なんですけど、はい、まあ、こういうプロジェクトがあるんだけれども三浦君を推薦したいんだけどどうって言われて、まあ、基本的に僕何も頼まれたら断らないっていうふうな主義をしてましてあ、いいですよというふうなお話をしたっていうところから、もうあれよあれよと始まったというそんな感じの流れになります。
これも人とのつながりなんですね。そうです
ね、ご縁だなと思いますね思い出していただいてありがたいなと、はい、
まあ、とりあえず何か困ったら三浦さんに相談しようかなっていうようなね、本当そんな市内の雰囲気になってるんですけれども、さあそしてそのね、お誘いがあって、その縁があってこのポスターに携わることになったわけなんですが、作成するにあたりまして、まあ三浦さんからのこうこだわりとか思い、どういったものをこうこのポスターに手掛ける上で感じてきたのか、考えてきたのか聞かせていただけますか。
はい、そうですね、藤沢自体ってどうしても江ノ島があるっていうのもあって海側が注目されがちなんですけれども、実は縦に長い町じゃないですか、藤沢って。もっと北部の方の面白さってことを知らせたいなと思ってたっていうところと、まあ、このリシンクプロジェクトっていうところもやっぱりこう藤沢の海じゃない方っていうところを取り上げようということがですね、いわゆる会議というかミーティングの中で決まったので、あ、じゃあこれだったら歴史だったりとか、特に藤沢宿ってもともと藤沢っていう町の起こりが遊行当時の門前町から始まったっていう風な歴史的な背景もありますんで、この辺をですね、若い人にも興味持ってもらえるようにポップにね、可愛く紹介できたらいいのかなっていうところで、もうなんかイメージと合わせて、もう大体なんか最初の段階で頭の中には出来上がっちゃってたみたいな、そんな流れがありますね。
海じゃない方って今言葉が出てきましたけれども、まんまポスターになってるんですもんね。
そうなんですよね、はい、これもあのコピーというかキャッチコピーもそうですし、いわゆる吹き出し部分のコピーなんかも僕ので書かせていただきましたけれども、やっぱり、まあ、海でしょっていうところをあえて、いや海じゃない方っていうふうに表現することで、あの興味持っていただければなという、そういう思いで書きました。
本当一つ一つその吹き出しもね、皆さん読んでいただきたいですし、やっぱり分かりやすくってさらっと読めるような吹き出しになっているっていうのが、まず私は印象的にポイントだなと思いましたし、はい、藤沢の海じゃない方ってすごく画期的な言葉だなって思いました、はい、なんか海だけじゃないよとかじゃなくて、海じゃない方っていうのがですね、なんか地元にいても分かるっていうね、そういったやっぱりキャッチコピーも大切ですし、ポスターがこう訴えてくるもの、情報を私たちに与えてくれるものっていろいろありますけれども、はい、このポスター本当にね、皆さん今目にすごくすると思います。右上に藤沢宿って書いてあります。で、一番下にですね、歴史新発見藤沢の海じゃない方というですね、言葉が入っていますので、ぜひ皆さん改めて藤沢のこの PR ポスターをですね、三浦さんが手掛けたということも含めてね、もう一度見ていただきたいなと思います。今いろんなところで掲示されておりまして、まあ、市役所はもちろんのこと、小田急線各駅などでもこう、ね、貼られているんですけれども、三浦さん何かこう貼られていることによって、関わることによって何かこう三浦さんご自身の中で変わったこととか、何かこう周りから言われた反響とか、はい、何かありますか？
うちの子供が小4と小2なんですけども、小学校でなんか話題になったらしくてですね、これを作ったのは何々君のお父さんですって言って、うちの子供をですね引き合いに出して、谷野先生が喋ったらしいということを聞きました。このポスターを見かけたら、何々君のお父さんが作ったんだぞっていうことを谷野先生に言われたって言われてですね、うちの子供としてもうちのパパが作ったんだって言ってくれたようなので、まあ、子供が自慢できてよかったなっていうところはまずあります。
小学校でまたこう話題になるっていうのもすごいですね、
うん、そうですね、やっぱこれは実際ニュースとか、うん、ヤフーニュースさんとかに載ったっていうのもあると思いますし、うん、まあ、あと結構ポスター貼られてるみたいで、僕も JR の駅とかでは見かけましたけども、はい、やっぱりね、あの駅たくさんいろんな方使うじゃないですか、はい、なんだこれと思って目に留めてくれたんだと思うので、うん、まあ、ポスターとしてはまず第一段階成功だったんじゃないかなと思います、
はい、
はい、
もう本当にこれ目に留まりますね、うん、でそしてとても印象的な、ね、感じになっておりますので、皆様一回見たら忘れないと思いますし、小学校でも話題になっているポスターということで、いろんな反響が、ね、はい、ありましたね。さあ、日頃心がけていることとか大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせていただけますか？
そうですね、もともとフリーペーパー作ってる自分から、これスティーブ・ジョブスのアップル作ったね、創業者の言葉なんですけど、海軍に入るより海賊であれっていう言葉があってですね、まあなんかどっかに所属して何かをするよりも、自分でゼロからスタートしちゃった方が早いし面白いぞっていうことがそこには込められてると思ってるんですけど、まあ、なので何でもね、こうさっきも言いましたけど、お話来たら断らないみたいなこともやっぱり自分自身のですね、まあ、いわゆる探求心みたいな、何かそれで面白いことが起きるんじゃないかっていう、そういうちょっとワクワクを大事にしてるっていうところもありますんで、まあ、なんかそんな風に日々楽しみを見つけながらですね、誰かとの関わりを大切にしていくっていう、まあ、そこが自分自身の座右の銘でもあり、大切にしているところなのかなと思います。
もう今までお話聞いていたそのまんまの、
ね、
こう行動と考えで来られたんだなと思いました、はい、そしてこんなにいろいろ手掛けていらっしゃいますけれども、はい、三浦さんご自身の趣味とか特技ってどういったものがあるんですか？
そうですね、昔若い頃は、まあ、ビリヤードがめちゃめちゃ好きでですね、ビリヤードのプロになろうみたいなことを思ってた時期もあったんですけど、今はですね30代後半というか、本当に 3,4 年前から始めてたんですけど、古武道を実はやってまして、鎌倉でですね、オーストラリア人の先生に合気道と野牛心眼流と、あとチョイリーフットっていう中国拳法をですね、ちゃんぽんで習うっていう、そういうファンキーな道場があるんですけど、その道場に週2ぐらい行ってですね、まあ、なんとなく痩せてもきましたし、健康にもなってますし、まあ、やっぱりこう自分の体の探求ってこれまで実はあまりしたことなかったので、弱い40にしてそこにちょっと今ハマってるというところはあります。
これ週2って結構行ってますね。
そうですね、なんかやっぱりあんまりね、間開けちゃうと忘れちゃうので、うん、水曜日と日曜日に毎回行ってるんですけど、まあ、ちょうどうちの下の子供も興味持ってやりたいってことだったんで、親子で学んでるというコミュニケーションにもなっていいなみたいな感じでやってますので、ご興味ある方はぜひ鎌倉の道場一緒に行きましょう。
もう本当に皆さんにも情報を与えてくださって、輪をねどんどんこうやって広げていらっしゃる、そういった本当にあのお人柄がもうね垣間見えておりますが、さあ藤沢の魅力、まあこんだけ藤沢のいいところ発信し続けてきていらっしゃるのでね、いろんなところを感じてらっしゃると思うんですが、改めて三浦さんから見たこの藤沢ってどういった魅力がありますか？
まあ、自転車に乗って取材回ったりすることが多かったんですけど、やっぱりなんかね自転車サイズの街だなと思っててですね、例えば藤沢駅前にある川名の方の清水宿っていう宿があるんですけど、宿でちょっと散策した後に、まあ、自転車20分15分走らせると海が見えてみたいな形で、すごく本当に短い間でいろんな風景を見ることができるっていうのがこの街の良さで、まあ、その中には街もありますし、でいろんな人がいて、さらにいわゆるこうちょっと大きい会社の方たちの役員さんたちが住んでるような、まあ、釘沼とかね、そういったふうな、まあ、お屋敷街もあるので、食べ物のレベルが高くないとおそらく生き残れないんだと思うんですけど、非常にやっぱ美味しいお店が多いっていうところもこの街の特徴なんだろうなと思ってます。あと個人店も多いですよね。チェーン店とかよりもやっぱり個人店を選ぶような、まあなんかこう風土というか文化というか背景があるので、まあそういうなんかいろんな総合力で全然他の街に負けてないぞと、なんなら日本で一番いいかもと僕は思ってます。はい、
ありがとうございます。でもいろんなお店もね、いろんないいところも、ね、発信されてきた三浦さんからですね、出てきた言葉がやっぱり藤沢一番みたいなね、そういった気持ちでねずっとね、うんうん、来られたんだなと、もう最後の締めの言葉で感じられました。はい、さあ今持っていらっしゃる、これからこうしたいなという目標やビジョン、夢などって聞かせていただけますか？
そうですね、40年間ずっとこの町で仕事をしてきましたし、生活もしてきたんで、多分このままずっと地元を根にっていうのやっていくとは思うんですけども、まあ、あえてちょっと広げがりを作るとしたら、先ほども言ったようにちょっとプログラミングとか、そういうなんかコンピューター関係のところでこの町を起点にですね、世界とかに飛び出るような何かができたら面白いなと思っててですね、まあそんな風に藤沢初でもっと外に向けて何かを展開できるような、まあ、もしかしたらなんかそういうね作家活動みたいな、そういう創作活動なのかもしれませんけど、ここからはなんかこう藤沢を起点に広げていくということをちょっとやってみたいなとは思っております。
いや、これからの活動ますますちょっと楽しみだなという気持ちになりました。いろんなそのね事業を手掛けてイベントも手掛けていらっしゃるのでね、これからもそういった私たちを楽しませてくれるももちろん情報としていろんなことをこう私たちが得ること、ね、そういったきっかけを作ってくださる方なので、はい、ぜひ皆さん注目していきましょう。さあ2日間にわたってお話を伺っていきました三浦さんからですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか？
はい、藤沢は僕がね活動し始めてから多分3万人ぐらいは人口が増えててですね、今多分44万人ってところだと思うんですけど、多分引っ越してきてお住まいになった新しい藤沢市民の方、そのチョイスは全く間違ってなかったと思いますので、よりこの街をですね楽しんでいただけるように情報発信していきますので、一緒に街を盛り上げていければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本当にみんなと一緒に盛り上げてきた三浦さん、これからも盛り上げていっていただけるということなのでね、ぜひ皆さんそのイベントなどにも皆さんも協力もねいただきながらですね、みんなで富士山盛り上げていきたいと思います。今週の大好き富士山のコーナーには、この市内を本当に盛り上げていただいております、そして富士山大好き子ということで三浦祐介さんに登場していただきました。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。